新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の14日木曜日です。今日のニュースいきましょう。欧州中央銀行ラガルド総裁が G7、G20 規模でのビットコインへの規制を要求。アメリカ資産運用会社グレースケールがリップル訴訟問題を受け XRP 投資信託の廃止決定。日本の金融庁がリップルは資金決済法で暗号資産であるとアメリカメディアザ・ブロックへ回答。アメリカデジタル資産カストディ企業アンカレッジが初の連邦認可のデジタルバンクへ。アメリカウェブインフラ企業クラウドフレアが ENS とパートナーシップ締結。企業間情報連携推進コンソーシアムネクスチェーンが賃貸入居プロセスのワンストップサービス開始。
一つ目のニュースいきます。欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁はビットコインの世界的な規制を求め、デジタル通貨がマネーロンダリング活動に使用されているケースがあるとし、あらゆる抜け穴を閉鎖する必要があると1月13日にロイター通信に語ったというニュースです。またラガルド氏はビットコインは非常に投機的な資産であり、いくつかのおかしなビジネスや大きい非難の対象となるマネーロンダリング活動を助長しています。ビットコインには規制が必要です。この規制は世界レベルで適用され合意されなければなりません。なぜならもし逃げ場があればその逃げ場が利用されてしまうからです、とロイター通信に語っております。ラガルド氏は G7 や G20 規模でビットコインへの規制に対応する必要があるという見解を示しております。
続いてのニュースいきます。アメリカ大手デジタル資産運用会社グレースケールインベストメントが同社の金融商品の一つである XRP 投資信託を廃止することを1月13日に発表しました。プレスリリースによるとグレースケールは XRP 投資信託廃止の理由を2020年12月にアメリカ証券取引委員会 SEC がリップル XRP を証券とみなす見解を示したことを受け、主要なデジタル資産プラットフォームが XRP の上場廃止を発表しており、その結果として今後 XRP とアメリカドルを交換することが困難になると見込まれているためとしています。XRP 投資信託の廃止にあたり、グレースケールは同信託の XRP を生産し、その現金収入を株主に分配する予定ということです。1月13日付のグレースケールの運用資産データでは、すでに XRP 投資信託の欄がなくなっています。なお、グレースケールは1月5日にも、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップルなどの主要な暗号資産により構成される金融商品、DLC ファンドから XRP を除外したことも発表しています。その際の発表によると、グレースケールは DLC ファンドのポートフォリオから XRP を削除し、それらを売却して新たにビットコイン等を構成比率に従って買いましたということです。補足をします。グレースケールは世界最大級の運用資産を持つデジタル資産運用会社です。グレースケールは機関投資家や一般投資家に向けてデジタル資産で構成される投資信託の販売を行っています。グレースケールの運用資産残高は2020年12月23日時点で160億ドル、日本円にして約1兆6500億円を突破しています。続いてのニュースいきます。日本の金融庁がアメリカブロックチェーンメディアであるザ・ブロックのメール取材に対し、アメリカでの訴訟問題のあるリップルについてコメントしたことが報じられました。そのメールでは、金融庁では資金決済法の下で XRP を暗号資産とみなしていると回答したことが報じられています。また金融庁は他国の見解についてはコメントを控えるとしたということです。なお、ザ・ブロックはリップル社に出資をしている SBI ホールディングス株式会社にもコメントを求めたが、回答はなかったということです。ただし、SBI ホールディングスは昨年12月28日に野村総合研究所のフェローである大崎氏のコラム、リップル社を提訴したアメリカ SEC を引用した上で、XRP は日本国内においては有価証券ではなく暗号資産として暗号資産交換業者として登録された暗号資産取引所において取引が継続されることについて支障はないものと考えております。と声明を出しています。
続いてのニュースいきます。アメリカデジタル資産カストディ企業アンカレッジがアメリカ通貨監査局 OCC から承認を受け、史上初の連邦政府公認のデジタルバンクとなったことを1月14日に発表したというニュースです。アンカレッジは連邦政府公認のデジタルバンクとなったことで、米国内の他のナショナルバンクと同じ規制の管轄下になります。 連邦政府公認のデジタルバンクはアンカレッジデジタルバンクです。アンカレッジのリリースでは、顧客にデジタル資産を提供したい従来の金融機関はアンカレッジのサービスを利用しやすくなるだろうと記載されております。またアンカレッジは現在機関投資家の暗号資産の利用が増加しているのを目の当たりにしています。大規模な資産運用会社から企業の財務、寄付金、ファミリーオフィスに至るまで機関投資家のデジタル資産への関心はかつてないほど高まっています。この分野が成熟し続け、そのユースケースが拡大していく中で、従来の金融の期待を超える幅広いサービスへの需要が高まることが予想されます、とリリースに記載されております。アメリカ通貨監査局は、この免許を許可するにあたり、OCC は全ての免許申請に適用されるのと同様の厳格な審査と基準を適用しました。アンカレッジを連邦銀行システムに参加させることで、銀行と業界は OCC の広範な監督経験と専門知識の恩恵を受けることになります。同時にアンカレッジの承認は、全国銀行法に基づいて規定されている全国銀行の免許が21世紀の金融サービスへのアプローチの進化に対応するのに十分な幅広さと柔軟性を備えていることを実証していますとリリースに記載をしています。補足をします。 OCC が連邦政府初のデジタルバンクを承認したことにより、その他の銀行もアンカレッジが満たした基準を習えばデジタルバンクになることができることになります。このアンカレッジのデジタルバンク承認の動きは、アメリカ国内銀行のデジタル化を進めるものとなるかもしれません。続いてのニュースいきます。 Web インフラ企業のクラウドフレアがイーサリアムネームサービス ENS とパートナーシップを締結したことを1月14日に発表したというニュースです。 ENS はイーサリアムブロックチェーンにおける DNS ドメインネームサービスのようなサービスを提供している企業です。 ENS はイーサリアムアドレスやコントラクトアドレスを .eth のように人が理解できる文字に置き換えてくれます。この提携によってクラウドフレアが ENS の運営する eth.link のサービス提供を行っていくこととなります。パートナーシップ締結に関して ENS のブログでは、単に既存のクラウドフレアのプロダクトを使用して eth.link のサービスをよりよく管理しているわけではありません。その代わりに ENS は2020年にクラウドフレアと協力して独自の ENS プラス IPFS ゲートウェイサービスの開発を支援してきましたが、1月18日に当社の DNS ドメイン eth.link を新しいサービスに向けることになりました。これによりシステム稼働時間と処理速度が向上するだけでなく、サービスを介してアクセスされるすべてのサイトが HTTPS になりますと記載されております。IPFS、インタープラネタリーファイルシステムは、分散ファイルシステム上にコンテンツを保存するためのピアツーピアネットワークです。また IPFS は共通のアドレッシングシステムを使用してコンテンツを保存し、中継するノードと呼ばれる一連のコンピューターで構成されております。補足をします。クラウドフレアのブログでは、私たちは新しい技術と現在の Web インフラストラクチャーの間の橋渡しをしながら分散状態へ近づいています。分散型 Web 専用のゲートウェイを提供することで、これらのサービスを誰もがよりアクセスしやすいものにしていきたいと考えています。と、パートナーシップ締結に関して結論付けております。
続いてのニュースいきます。一般社団法人企業間情報連携推進コンソーシアム NEXTCHAIN が、同コンソーシアム開発の企業間情報連携基盤 NEXTCHAIN プラットフォームの商用サービスを1月14日より開始することを発表しました。今回 NEXTCHAIN 初のサービスとして、賃貸入居プロセスのワンストップ化を図るサービスを開始するということです。またリリースによると、今回開始となる賃貸入居プロセスのワンストップ化サービスでは、不動産賃貸管理会社が入居申し込み契約時に得た情報を、その情報を提供した顧客自身の許諾のもと、 NEXTCHAIN プラットフォームを通じて入居後の電気供給サービス及び固定通信の申し込み情報として、氏名や新旧住所、連絡先などを電気ガスなどインフラ会社に一括して連携できるということです。そのため、このサービスを利用することにより、入居後に必要となるサービス申し込み時の手続きを大幅に簡略化できるということです。なお、このサービスについては、一部地域限定からスタートし、以後順次エリア拡大の予定ということです。補足をします。昨年4月に発足した企業間情報連携推進コンソーシアム NEXTCHAIN とは、日本政府が掲げる新たな社会像であるソサイティ 5.0 の社会実装の加速に向け、業界の垣根を越えた個人・企業双方に有益な新たなサービスの創出をすることを活動の目的とした、企業間の情報連携を推進するコンソーシアムです。このコンソーシアムの参画企業には、 NTT ドコモ、ソフトバンク、積水ハウス、関西電力、 KDDI、 電通、日立製作所、ゆうちょ銀行などを含む大手企業33社が参加しています。昨年6月には積水ハウス株式会社が NEXTCHAIN のブロックチェーン技術を利用し、賃貸入居の際等に発生する煩雑なプロセスのワンストップ化に向けたサービスを発表しており、その開始を2020年中に行うとしていました。記事執筆時点では積水ハウスのリリースは発表されていませんが、今回の NEXTCHAIN の発表はこちらに関わるサービスであると考えられます。 現在このコンソーシアムにて実現が目指されている他のプロジェクトとして、空き物件の調査効率化やライフイベントにおける手続きの効率化などがあります。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントもやっております。そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひ登録していただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。